正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は8月16日月曜日でございます。午後1時を回りました、
早いですね。
皆さんお盆休みどうされてるんでしょうか。
ねえ、はい、もう帰省されてる方も少ないかもしれないですね。
帰省するなですね。
そうですよ、
しちゃダメです。
そうですよね。
そうか、もう本当にどうなんでしょうね。去年の今頃はもう来年こそはね、来年は帰省するから、は
い、ね、もう子供たちもね、もうちょっと我慢して、もうちょっと我慢してって言ってきたのに、またみたいな。
ね、子供たちってどう思ってるんだろう。その夏休みってそういうもんだって、逆にもうだって2年連続とかなったら、
まあここに来てやっぱりね、もうちょっと襟を正してこう我慢しなきゃはいけないんですけれども、もう近くで、近場ではもうやっぱりね、ある程度遊びたいでしょうね。
いやと思いますよ。だからやっぱりその、ご家庭はいろいろアイデアを絞ってね、
子供たちにアイデア絞っていただいて、
夏休みを ね楽しく過ごしていただくと大変だと思います、
でもなんか知恵を絞って近場で思いっきり遊んでいただきたいと思いますね。
あの今日 のこの番組はですね、ちょっとそのまず最初にそのオリンピックで起きた出来事をちょっと取り上げてからね、中身のお話いきたいと思います。
はい、
しばらくの間ですが、今日も皆さんお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
コロナの話を、ね、してますけれども、そんな中でもね、コロナ禍の中でも東京2020オリンピック、やっぱりどうなんだろう、やってよかったのかな。
本当始まって選手の皆さんのね、ご活躍を見てるとですね、もう私たちもこう元気いただきますし、
やっぱりね、盛り上がるというか、本当に元気もらうというか、感動しますよね。
意味では本当そう思うんですが、感染者の方が増えるっていうね、情報が入ってくると、やっぱりこう何とも言えない気持ちにはなりますね。
そうですね、
本当にね。
実はそのオリンピックの開会式の時の出来事なんですが、東京五輪パラリンピック大会組織委員会は、各会場のスタッフ向けの食事で食品ロスがあったと明らかにしたと、こういうニュースがありましたね。
ありました。
覚えてますか。
覚えてます。
東京国立競技場で行われた開会式では、約1万人分の弁当が用意され、そのうち約4000食が無駄になったほか、他の会場でも 2,3 割のロスがあったと
ですよね。
この番組のこの食品ロスをね、何度か取り上げていて、またやろうかなと今ね、比較しているところなんですけども、まあでもこれ世界に発信する大舞台でね、そういうことが起きてしまったと。
いやこれね、ちょっとこれは大きいですよね。
単純に計算してもですね、1個ね、お弁当500円って考えても、4000個だったら200万円。
いやこれはもうちょっと考えなければいけなかったんじゃないかなと思います、ね、
もちろん食品を無駄に捨ててしまうっていうのはとんでもないことですけども、今日ね、この番組で取り上げるのは、その食品ロス、食品ロス以前の問題として、ゼロウェイスト、要するに廃棄物ゼロ、ゴミゼロですね、これをね取り上げようと思うんですね。
なるほど、
このゼロウェイストって、また英語でね、皆さん恐縮ですけども、ゼロウェイストっていうのは、ゴミをゼロにすることを目標に、できるだけ廃棄物を減らそうとする活動のこと、皆さんご存知かもしれませんけどね。
廃棄物ゼロです、
で今はですね、本当に大量生産、大量消費の現代社会ですので、疑問を持った人の活動によって、今は結構世界中でね、このゼロウェイストっていう考え方が広まっていることは、これは間違いないですね。ゴミの出ない生活スタイルを取ることや、物の流通のさせ方を変えること、カーシェアリングとか、いろんなレンタルサービス
ね、進んでますよね。
それから資源を浪費しない製品の生産方法を考えるなどね、いろんな分野で取り組めることは、考えられてはいますね。
進んでますよね。
でまた地球温暖化対策として自治体や企業がゴミ出しの仕組みを工夫するなどによってゼロウェイストを目指す事例も結構増えてはきております、
はい、
私たちの生活内においてねゼロウェイストを目指す方法としてはいろいろありまして例えば生ゴミ、
うん、
これをゴミでなくすためのコンポストって聞いたことあります？
あります、はい、
うんまあ、肥料にするとかね、
はい、
そういうことですよね、
はい、
これは実はね結構田舎では普通に行われてたり昔から ね、
本当に穴掘って埋めるだけでもね、
うん
まあ、ちゃんとしたいろんなね仕組みも あるんですけれども、
あの僕の知り合いでは九州の、まあ、地方に住んでる、ね、人が、あの道端にその結構バケツを置いてあって、
はい、
余っちゃった食べ物とか、うん、生ごみ出たものはそこに入れてくださいっていう共同でやってるみたいなね、うん、そんな自治会もあるみたいですね。
そうですか、そういうのもあるんですね、
うん、でそれからあの我々の、ね、生活内においてのゼロウェイストを目指す方法ですが、
はい、
容器包装は分別して資源化に回すと、これはもう当たり前、
もう本当にこれはね、はい、なってきました、
うん
はい、
で使用済みのものは捨てないでリサイクルに回す、
はい、
これあのプリンターのインクとかもありますよ ね、
ありますね、うん、
それから買い物をするにはエコバッグを持って行って、うんもうこれもね、プラスチック袋は使用しない、
はい、
で、まあ、古着それから古本を、
うん
まあ、利用しましょう、買いましょう、読みましょう、これはちょっとね抵抗ある方は中にはいらっしゃるかなと思いますね、まあ、リサイクルですね、
はい、
それからフリーマーケットやリサイクルショップで売ったり買ったりすること、
うん、これもね流行ってますね、うん、
量り売りを利用して容器包装を使用しない、うん、
これもいいことだと思います。増えてますよね、
じわじわと、なんとなく増えてきてますね、
はい、
それからレンタル品を、まあ、利用すると、
うん、
車であったり家具とかね、
はい、
あのベビー用品、ちっちゃい頃着てたけどもうね着なくなった、うん、このレンタルに出す、レンタルで利用するっていう形です ね、
はい、
それから もちろん本とか CD、DVD もレンタル、図書館を利用するなどなどですよね、
はい、
でこのゼロウェイストという考えをね世界で最初に導入したのがオーストラリアの首都キャンベラなんですって。
あ、そうなんですか。
1996年にゼロウェイスト宣言をしております。
なるほど。
でそれ以降ニュージーランドや北米、ヨーロッパなどの各都市にこの動きが広がって、日本でも宣言している都市があります、2003年に徳島県勝浦郡上勝町、
町ですか、
うん、上勝町、少し前の番組でねちょっと出てきましたが、
はい、
ここゼロウェイスト宣言を発表しておりまして、
うん、素晴らしい。
このね上勝町はですね、
はい、
2019年4月時点で町の リサイクル率が81% という驚異の高さで世界から注目を浴びております。
素晴らしいですね、
うん、あの日本ではその他にでもですね2008年に福岡県水間郡大木町、
はい、
ここもゼロウェイスト宣言を発表しております。
素晴らしい、
うん、じわじわとこうやって実はですね、うん、地方からこの取り組みがあの進んでいて、
ね、
そういう地方の町が海外と情報交換し合って、うん、ということがあるんですよ皆さん、で今はそのネット社会なのでね、
はい、
別に都会に住んでいないとできないことではなくて、うん、逆に地方だからこそできることっていうのはたくさんあるんだなっていうのがこの例からも分かりますよね、
はい、勉強になります、
うん、環境への取り組みっていうのは地方が主流っていうことも言えなくもないかもしれませんね、うんうん、
なるほど。
でさてここで一曲お届けして海外、今度はですね海外でのゼロウェストの現状についてお届けしたいと思います。
はい、曲はニール・ヤングでハーベスト・ムーン。 しました。
はい、今日はゼロウエスト、つまり廃棄物、ゴミをなくす取り組みについてお話をしておりますが、実はねこんな例がネットに載っておりました。アメリカではですね、空の玄関口、空港でそのゼロウエストの取り組みが進んでいるんだそうです。それもですね、本当に地方の空港ではなくって、アメリカカリフォルニア州のサンフランシスコ国際空港、こちらではですね、2019年の8月の20日に容器が1リットル以下のペットボトル入りの水の販売を禁止することを発表しました。
これいいですね。
これを実現しちゃうっていうのはやっぱすごい、ね、
知りませんでした、この情報。ちょっと初めて知りました。
サンフランシスコ国際空港ではペットボトル入りの水を買うことはできません、は
い、
うん、
いやでもいいと思います、私これ。
でもちろんこれアメリカの空港としては初の取り組みで、空港のレストラン、カフェ、それから自動販売機、全てにこれ適用されているんですね。
そうなんですね、
うん、で空港を利用する人は、再利用可能なボトルを持参するか、
はい、
空港の基準で認められたガラスボトル、アルミニウムボトル入りの水を購入する必要があります。
なるほど。
うん、でその水を補給するステーションがね、
あるんですね、
設置されてるということだそうですね。
ちゃんとそういうね、こう売ってないだけじゃなくて取り組みをされてるっていうのがまたね、
うん、
いいですよね。
そう、それがないとやっぱりそれこそ、持続可能にはならないので ね、継続的には続けられないのでね、
この日本でもできたらいいのになってすごく思ってるんですが、
皆さんね、実際その空港を利用する時ってね、はい、旅行だったり、ビジネスの場合もあるかもしれませんけども、ほとんどの場合がですから、その場所の移動が目的ですよね、どっからどっかへ移動するために空港を利用すると、
はい、
となるとやっぱりその一泊旅行であったり日帰りであってもちょっと余分に荷物持つじゃないですか、
はい、
そんな時に例えばマイボトル1本でもちょっとちょっと邪魔だなって思って実はついつい買ってしまいがちじゃないですか、空港って。
そうですね、空港がそういう空間である、
その場所としてね。
そうですね、場所として分かります、
はい、でもこれはやっぱり意識をちゃんと切り替えてね、これちょっと飛行機の中で飲もうって言って、まだ大量に入ってるのを持ち込めなくて、
そうなんですよ、
もうダブルの無駄、無駄中の無駄、
もう時々忘れて、私もね海外行く時にそれをしちゃう時があって、で水筒かといって水筒はね、なんかこうスーツケースの中はいいんですけれども、やっぱりあれも基準があったりするので、ねややこしいなと思ってしまったりして、ついつい買ってしまう。もうおっしゃる通り、空港っていうのはそういう場所なんですよね。
そうだけれどもやっぱりね、一つ荷物になるけれども、やっぱりマイボトルっていうのはやっぱり持っていくべきかなと思いますけどね。
でちゃんと持ってこれでね、空港で置かれてるっていうのはこれ素晴らしいことですよね。
そうですね。でそれ空港の、アメリカの空港の例なんですが、じゃあその僕たちどうしましょうかと、どのようにしてそのゼロウェイストを目指しましょうかと。ゴミゼロ、ね、廃棄物ゼロですね。
そこですね。
でまずやらなければいけないのは、自分の消費行動であったり、購買習慣をまず把握することです、
そうですね、
自分が、自分自身がどのような消費をしていてね、消費行動をとっていて、それからどのようなものを買う習慣があるのか、ないのか、で最初にやるべきことは自宅のゴミ箱を調べることがスタート。
なるほど。
というおっしゃる方もいらっしゃいます。
正しい。
そうしないと、やっぱり まずそのスタートが切れないと思うんですよね。
そうですよね。意外とルーティン、先ほども申しましたけど、習慣になってることって、なんか無意識ぐらいな感じなんですよね。それをはたっと、いや分かってる分かってるって言いながらも、ちょっと多分ゴミ箱見たら、なるほどっていうことも絶対ありますよね、
今までの生活の中で何をやめて何を他のものに置き換えるか、これを知るにはもうそこから始めるしかない。
そうですね。
ですね。で、ライフスタイルっていうのは人それぞれなので、その後の具体的な解決策って多分人それぞれだと思うんですよね。だけれどもやっぱり最初にするべきことは、自分の消費行動とか購買習慣を把握することで、これがゼロウェイストのスタートと言われております
。はい、そうですね。
で、こうやってね考えますと、まあ、スーパー僕もよく行って買い物するんですけども、
はい、
買って帰るといかにゴミをたくさん買ってるなっていうね、トレーとかね、容器とか、
はい、
包みとかね、包装紙であるとか、それを強く感じますよ ね、 だからそれは買い方を変える工夫が必要だなと思うし、ね、いろいろ考えなきゃいけないなっていうのはすぐ僕は思い浮かん
でます
よ、ね、海野さんなんかあります？
いや本当にね、もうずっとなんですが、スーパー行ってやっぱりそれを考えながら買ってしまう、欲しいものというよりはそのことを考えてしまうと、買うものがなくなったりというか、買えなくなったりっていう気持ちが、なんて言うんですか、仁王立ちして考える時があるんで、スーパーの中でもね、本当に唖然としちゃっていや本当笑い事なんですが、
でも必要なものは買わなきゃいけないしね、
そうなんですよ。今日はこれがしたいとね、お料理思いついても、それを買おうとしたらですね、ご丁寧に包んで包んで、ラップしてまたトレーに置いて、その上でまたラップしてあったりして、これは買えないと思ったりするんですね。で、瓶に入ってるものないかなとか、缶詰でないかなとか探したりするんですね、その素材をですね。で、例えば あのデパートだったら量り売りしてたなとか、紙に包んでたなとかね、例えばお肉でも実際ね、そういうのがあったりするので、場所を変えて買おうとしたりですね、実は工夫はしちゃうんですが、やっぱりこう、そんなこと言ってると本当に買えなくなるなっていうのありますね。
仁王立ち分かります。
分かりますか？本当にすいません。このちっちゃい体って仁王立ちよくします。
もう少し具体的にね、じゃあそのゼロウェイストを推進する方法としては、
はい、
一つのやり方はまとめ買い。
まとめ買いですね。いいですね。
これは何もですね、商品を大量に買ってストックしておきなさい、ということではなくって、包装パッケージなしで量り売りで売られている食料品を買うこと。
そうなんですよね。これは本当に工夫だと思いました、はい、
でこれお店選ぶと、例えば卸売りのお店だったりしますよね。一般の人も買えたりとか、
あります。
それから最近よくあるのは逆に、高級食品雑貨店などなど、お米屋さんとか、
はい、
それから香辛料とか石鹸とかの量り売りって
あります。
結構おしゃれなお店もそういうことしてますよね。
ありますね。
で、環境に優しい売り方をされているお店はたくさんあります。
あります。で、今ねおっしゃったように高級食品雑貨店とかね、高級ってつけていただいたんですが、意外とね、量り売りでまとめて買うとですね、小分けして売ってるものよりも、いろんなお店ありますけれどもね、まとめ買いすることができるところっていうのは意外とお得だったりします。
そうですよね、
はい、
それはその消費者に還元するという意識でお店されてる方もたくさんね、お店ありますよね。
はい、あります、はい、
でこの量り売りなんですが、要は必要な分だけ買えるというメリットもあるので、食料品が食べる前に悪くなっちゃって食べられなくなっちゃうとかね、そういうこともなくなることが多いですよね。
ありますね、
それから僕もよく行く、例えば道の駅であるとかね、
ありますね、
地元の生産者の方が、もうそのままそのお店に持ち込んでと、でそんなちゃんとした包装もないままね、逆にそれがこれ新鮮ちゃうかみたいな意識も僕を持ってしまうしね
もう本当いいと思います。で逆に、そこでね、生産者の方がやっぱり傷んでると買ってもらえないからってね、最近はその個包装って言ってね、綺麗にラッピングされるところも、逆にああいうところでも生産者の、いらっしゃるところの、お店でもね増えてきたんですけど、あえてこの間それを申し上げたこともあるんです。いや大丈夫です、量り売りでいいと思いますよと、
そういうパッケージをしっかりしようと、 という考えを持っていらっしゃった方が、
そうなんです、どちらかというとそういうお店すら今ちょっとね、個包装を工夫して傷んでるのより綺麗に見えた方が買ってもらえるって思っていらっしゃる生産者の方も多かったので、あのお店の中身が変わってきたのでね、いやそんなことないですよって戻してくださいってね、トマトこう量り売りしましょうとか言って、言ったことはありますけれども、
大井野さんでそんな場所にアドバイスもしに行くんですか。
いやもう単なるあのうるさいおばちゃん の形でですよ、何もあの私こんなものですとか言わないで、これこの方がいいと思いますよということは常日頃、これはあの主婦目線というかね、もう一般消費者の目線で私はどこ行っても言いたいことは言って帰るんですけれども意外とあのいいと思いませんか、でも言わないと、ね、
いやそれはいいことはやっぱりどうしても意見交換は大事ですよ、
ね、そう思うんです、私の中ではね。だから、なるべく私も生産者のところに行けるようなところがあれば、行ったりするんですよ。あの蔵に行ったりとかですね、お醤油作ってるところに行ったりとか、
あのさっきの例ではないですけども、やっぱりそのちょっと悪くなったものをね、きれいに包装してっていう発想ね、それは、気持ちは分からなくもないんだけれども、絶対それはね、消費者は求めてない、
そう、それをね、ね、
それを分かってらっしゃる生産者さんも最近はすごく多くなってね、消費者側生産者側両方でこう歩み寄ってね、いい形でその環境に優しいその、消費というのかな、それで進んでいったらいいですよね。今日は荻野さんの違った一面もちょっと垣間見ることができましたが、
どうしよう、マジで私を見かけたらごめんなさい、
今日はあのゼロウエストの話でしたので、
そうですね、
皆さんどのようにでしょうか、今日も聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日はゼロウェイスト、廃棄物ゼロ、ゴミゼロのお話ね、それを目指しましょうという話でしたが、番組にねファックスをいただいてますので、ちょっとご紹介ください。
はい、いつもありがとうございます。神戸市北区からマーブルさん、ありがとうございます。スーパーで賞味期限が近いものが安くなっていたら喜んで買います。これも協力しているってことになりますね、私もやってるやってる、っていただきました。
まとめてね、ちょっと安くしても賞味期限近いんですって、いやこれ全然いけるよなって、
なんか本当素晴らしいことですよ、ね、どんどんやっぱり早く切れてしまうようなもの、またこう安くなってますよね、もう本当に夕方とか行ったらね、いっぱい出てきたりなんかして、ぜひ買いましょうね。そうそうマーブルさん、私も頑張って買います。
賢い消費者でね、
いた
いと思います。
ね、
はい、マーブルさんのようにですね、この番組ではお便りね、お待ちしております。どしどしね、こうやって紹介させていただきますのでね、宛先を荻野さんよろしくお願いします。
はい、お便りおはがきの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールでは masaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています、
お待ちしております。
今月も防災グッズ、ね、当たりますからね、
毎月一月まとめてね、5名様、
そうなんです
ね、プレゼントいたします、
メッセージと合わせてプレゼントもね、ご応募いただきたいと思います。お待ちしています、
お待ちしております。ということで、正木明の地球に行くことはこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。